言語は変化していくものです。話者がそれを食い止めようと思ってもなかなか食い止められないというね、そういった変化もあると思います。今我々が話している日本語だって、平安時代の、古文で習うような日本語とは大きく変化してますよね。で、その変化の原動力、源、要因として、音法則というのがあります。この番組でも取り上げたことがあるのは、例えば日本語で、ハ行の音が、それこそ平安時代は F に近いような、ファフィフフェフォーだったと考えられていて、で、さらにそれが、序代日本語、奈良時代以前の日本語だと、パピプペポーだったと考えられているとか、逆に言えば、パーからファー、そしてハーというふうに、アルファベットで書けば P、F、H のように音が変わっていったと考えられています。で、これが音法則と言われるものです。他の音法則の例として、英語の大母音推移というものもあります。これも過去に取り上げたことがありますが、母音が、高くなっていくっていうようなね、そういった変化が英語でありました。見るっていう単語の see っていうのがありますけど、綴りの上ではというかね、ローマ字読みすれば生となりそうですけど、実際あれは生と読んでたんですよね。で、えという母音が、高くなって e になって、生が c になっちゃったと。で、そういった組織的な音変化、音法則が英語でもありました。そういった音法則とは別に、言語の変化を促す要因というものがあります。それが類推と言われるものです。この類推というのは、れっきとした言語学の用語で、一言で言えば、別の規則を採用しちゃうみたいなもので、日本語だったら、違うっていう動詞がありますけど、これは動詞なので、否定形は違わないとか、過去形は違ったとなりそうなものですが、昨今、否定形は違くない。過去形は違かったっていうふうにね、そういう言い方をする人もいると思います。で、これは違うという動詞なんですけど、形容詞の活用パターンを類推で、編み出して、寒くない、寒かったと同じように、違くない、違かったという、そういう言い方が、変化が生まれているということになります。BGM です。始まりました4月15の壺。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ペヨンジュンです。皆さんにぜひおすすめしたい本がありまして、言葉を復元するという吉田和彦先生の本です。で、これがね、最近筑摩学芸文庫から文庫としてね、出ております。言葉を復元する。で、これは歴史言語学ないし比較言語学の一般向けの本ですが、一般向けですけど、結構高度なことも扱ってるっていうような本だと思います。比較言語学について日本語で書かれてるものの中でも、かなりおすすめできるものじゃないかなと思います。で、その吉田勝彦先生の言葉を復元するの中で、冒頭お話しした音法則と類推の話が出てくるんですけど、その中で面白い言い方をなさっていて、音法則は規則的に適用されるが不規則性を生み出す。他方、類推は不規則に働くが規則性をもたらす。これはなかなか面白いパラドックス、逆説だと思います。言われてみれば確かにその通りで、前半の方から見てみますと、音法則は規則的に適用される。これは昔、音法則に例外なしっていう青年文法学派と言われるね、人たちが言ったことでもあるんですけど、音法則っていうのは、かなり組織的に言語の体系全体に及ぶようなもので、さっき言った日本語のハ行の音が パーからファーになってさらにハーになったっていうような変化も日本語全体に適用されているもので、ある単語では P から F に変化したけど別の単語では P のまま残ってるっていうようなことはないんですよね。あるいは英語の大母音推移っていうのも、もう母音全体がまあ高くなっていったっていうような変化なので、ある単語では母音は高くなったけど別の単語ではそのまま残ったっていうようなことはないです。で、それがなぜ不規則性を生み出すかっていうのはちょっとこの後お話ししますが、もう一個、類推は不規則に働くっていうのも、まあ、確かにその通りで、まあ、さっきの日本語のね、違うっていう動詞が形容詞の活用になるっていうのは、違うっていうそのピンポイントの単語で起こってる変化であって、動詞全体に適用されてるわけではありません。まあ、その理由付けっていうのはいろいろできるとは思うんですが、まあ、どっちかというと個別的な事態なんですよね。ただその結果、違うっていう単語は形容詞の活用をするという規則的なね、変化をもたらしています。で、この吉田勝彦先生の言葉を復元するはもっぱらインドヨーロッパ語族の話なので、ちょっとこの音変化とね、類推について日本語で考えてみるとどうなるかなと思ったんですよね。で、音変化は、まあ、さっき言ったように日本語がね、ハ行の音が P から F を経て H になってるっていうようなのが、まあ、当てはまるわけですけど、さっき言ったようにそれは規則的に適用されるわけですが、なぜそれが不規則性を生み出すことになるかというと、まあ、連濁っていうのを考えてみると、結構ね、納得できるんですよね。連濁っていうのは、寺っていうのが山寺になるような、まあそういった濁音になる現象ですけど、まあ今言った寺が寺になるのは、まあ子音に注目すると T が D になってるわけですよね。で、これは同じ破裂音で、で、長音位置も歯茎で一緒で、まあ結構シンプルな言い方をすれば、破裂音の有声音化ということができます。まあ、濁音というのは音声学的に言えば有声音で、まあ、あるいはね、母音間に挟まれた時に、無声破裂音が有声破裂音になる、有声化しているということもできると思いますが、まあ、いずれにせよ、無声破裂音が有声破裂音になっています。紙が手紙になるのも一緒ですね。カがガになるのも、無声破裂音が有声破裂音になっています。ただ問題は、ハ行の連濁の時で、花っていうのが連濁すると切り花とかになるんですよね。で、これは、ハっていうのは摩擦音で、バっていうのは、これは有声破裂音です。もし花というのがパナという発音だったら、パーがバになるっていうのは、他の連濁と同じように、無声破裂音の有声化ということができるんですけど、パーはファーを経てハになっちゃったために摩擦音になっちゃって、その破裂音の有声音化っていう規則から逸脱しちゃってるんですよね。で、そういった意味で音法則は不規則性を生み出しているということができると思います。P が F を経て H になったっていうのは、これはかなり規則的なものです。が、その結果、連濁という現象では、無声破裂音の有声化というその規則からは逸脱した不規則なことになっちゃってます。では次に、類推は不規則に働いてその結果規則性をもたらすとは一体どういうことか考えてみると、まあ、さっきの違かったとかでもいいんですけど、例えば見れとか食べれという言い方をする人もいると思います。見ろ、食べろというろという命令形ではなくて、見れ、食べれというれで終わる命令形を使う人も、まあこれ地域差とかね、世代差あると思いますが、いらっしゃると思います。で、これは類推ということができて、動詞の中には、まあ一般に五段動詞と言われているものは、A で終わる形が命令形なんですよね。まあ、家庭形と一緒と言ってもいいかもしれないですけど、行け とか、飲めとか、叫べとか、こういったものはえで終わる命令形です。で、それとの類推で、仮定形と同じえで終わるのが命令形だという、類推が働いて、見ればと同じ見れが命令形、食べればと同じ食べれが命令形になっているということです。ただこの規則はおそらくすべての、まあ、一段動詞と言われる動詞に適用されているわけではないと思います。一部の、例えば見れとか食べれみたいな一部の動詞に適用されている、不規則に適用されています。が、その結果、見れとか食べれっていうのは、まあ、五段動詞と同じ一種の規則を持ったものとして実現してるんですよね。これなかなか面白いですよね。不規則に適用された結果、規則性が生み出されているっていうのはこういうことだと思います。今日お話しした音法則と類推っていうのは、言語をこう変化させる大きな二つの、まあ、原動力ということができます。なかなか目に見える変化っていうのは言語ではね、起こりづらいとは思うんですけど、まあそういったことを気にして暮らしてみるのも良いんではないでしょうか。それではまた次回のエピソードでお会いいたしましょう。番組フォローまだの方はよろしくお願いいたします。お相手は滋賀15でした。